島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
今回の絆づくりインタビューはFM 喜多方からフリーアナウンサー常盤秀次がお送りいたします。さあ今回お届けする話題はですね、これは今世界的にも大変注目されている、話題ということになります。地球温暖化に対するですね、様々な、取り組みがなされているわけですが、その中の一つで皆さん植物でですねケナフという植物お聞きになったことございますか。喜多方市内でこのケナフについて、植物そのものへの取り組み、それからそのケナフからいろいろな副産物があるんだそうです。このあたりを取り上げさせていただきます。株式会社ハートプラザ代表取締役の高久俊明さんです。こんにちは。
こんにちは、高久です。よろしくお願いいたします。
一般的にケナフってよく聞きますけれども、どういったものなんでしょう。
ケナフはですね、昔から植物としても栄養素も高いんですが、もっと環境に優しいということでまず知られています。それでケナフ大体1ヘクタールですね、 6.2 トンの CO2 を吸収します。これ比較されるのはよく森林なんかと比較するんですが、山の1ヘクタールですと 0.97 トンぐらいの CO2 を削減できる。だから非常にケナフはそれから見ると1ヘクタール 6.2 トンというのは非常に多い数字だと思います。
6倍ですもんね。
そうですね、 6.2 倍あります。ケナフは人皮と中のコアに分かられておりまして、表面上は竹みたいに非常に硬い繊維質でできております。このケナフの外側のセルロース部分、人皮の部分ですね、これはいろいろ加工しますとセルロースナノファイバーという植物になりまして、これがだいたい鋼鉄とよく比較されるんですが、鋼鉄よりも5倍強くて軽さが5分の1になるということで今注目を浴びている植物材です。
ケナフという植物、喜多方でも育つ環境ですか。
本当は南の植物なもんですから、
暖かい方が本当はいいんですね。
本当はいいです。
アフリカですもんね。
アフリカですとね、背丈がだいたい6メーター7メーターになるんですが、喜多方では3メーターですね、だいたい。だからこれが北海道行くと1メーター50とか、北限というのはやっぱりないんですが、収量が少なくなると。だから私喜多方で3メーターで10アールあたり4トンというのは最高な取り方だと思っております。
昨今の農業の担い手不足で空き農地が多くなってきてますから、そういったところも利用できると、
そうですね、確かに高齢化、それから担い手不足、そのために耕作放置する土地が増えました。そこでそこにケナフを植えて栽培するっていうことは非常に効率がいいと思います。
そのケナフからいろいろな副産物ができるとすれば、はい、農家の方も新しい農産物と、
それでこのケナフを作って食べていけるようになればというような思いで始めました。
さあということですが、ケナフ実際にその生産してですね、その後、まあ、いろいろ加工もしなきゃいけない、はい、販売もしなきゃいけない、はい、どんなふうにこう移っていくんでしょう。
まず今回ね、このケナフを作ってるのは球磨川の方で、の農家の人たちでケナフ協に生産者協議会というのを作って12名ばかり参加しております。そこでケナフを作りまして、さらに私どものハートプラザでそのケナフを買い取ってます。それで買い取ったケナフを、私どもで加工している。それで加工したのを工業用のカーボンとそのセルロースに分けて材料として各メーカーに販売をしようというような仕組みでやっております。
加工されて出来上がったものがどんなところが注目されてるんですか。
まずケナフの生ケナフからこれを分解すると黒液という液体と
黒い液体
とセルロース、これは紙の材料ですね、この2つに分かれます。このセルロースの方は今流行りで日本の国中が今いろいろ研究してます。
繊維ですよね。
繊維です。その黒液からカーボンを取り出しますので、そのカーボンを取り出す過程があります。その最終的にカーボンは非常に7000ボルトぐらいな電圧をかけまして、カーボン の特性をまるっきり別なものに変えております。これからどんどんこれを進めていきますと、セルロースナノファイバーというのと同じようにカーボンナノファイバーというのもできます。これは飛行機 の翼とか、そう新幹線 の外枠ですね、こういうものになっていくんじゃないかというは思っております。今のところは潤滑油とかまた部品関係にの材料に供給していこうかと思っております。
潤滑油ですか。
はい、実は実験しましたら非常に摩擦の起きる修道面が非常に滑らかになって摩擦係数が下がっていくと、その今まで使っているものよりも30-50%は下がっております。ガソリンとかそういうものまたは重油そういうものにどれだけ経済効果があるかっていうのはこれから今計算しているところです。
ということはよりそのエンジンの周りが良くなるエンジンオイルとか。
そうですね、一番PR しやすいのがエンジンオイルですね。燃費の問題とか。
製品化はいつ頃ですか。
来年の3月から製品化しようかと思ってます。
これは注目されますね。
そうですね、それを期待しているところなんですけど、それと北方の一大産業になりますんで、は
い、いやー夢のような素材で、それを使った製品がもう間もなく実現するということですが、そうしますと何はともなれこの原材料のケナフをやはり一定量安定して栽培をしなきゃいけないですね。
そうですね、このケナフについては100ヘクタールやるつもりでおりますから、これで十分工場経営できるようなものに持っていけるんじゃないかと。それから今3年間連続でその放射能の吸収するというか移行するケースをどのぐらいあるだろうって調べて、南相馬の方にも放射能の高い地域にも植えてみたんですが、3年間放射能は全然吸ってませんでしたので。
そういう特徴もあるんですか。
はい、それで今回なんていうんですか、放射能の汚染された地域でもどんどんこれから作っていきたいという申し入れは今来ております。
もうその原発事故の復興に向けて役立つかもしれませんね。
そうですね、どうしても5年ぐらいは何かこう他の作物を作ってからいろんな従来原発事故がある前の姿に持っていけるんじゃないかっていうような気はしております。
環境問題、 CO2 の削減に大変効果があると言われております。ケナフという植物、このケナフのという植物を栽培して、なおかつそのケナフから出来上がるものがまた夢のような製品になっていくというお話を伺ってまいりました。株式会社ハートプラザ代表取締役高久俊明さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
遊びに行くなら普通じゃつまらない、がっつり詰める広い荷台にガンガン走れる走破性 2.4 リッタークリーンディーゼル、唯一無二のスタイリッシュピックアップトラック、ニューハイラックス誕生。福島トヨタ。
福島絆づくり FM 放送への出演ご意見ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りしました。